ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームサマーサマーさん。桃さんこんばんは。季節外れなラジオネームですみません。ラジオネームからもわかる通り、僕はとにかく夏が好きなので、はっきり言って寒い冬は苦手です。寒がりなくせに厚着するのは嫌で、いつも寒い寒いと言っては、だったら着ろよ、冬が嫌いじゃなくなるかもよと友達に言われます。でも僕的にはそういうことじゃないんです。かっこどういうことなんだ。まだ1月、冬の寒さはまだまだ続きますね。マジへこむわ。サマーサマーさん、お便りありがとうございます。もうラジオネームが思いっきり夏ですもんね。冬が苦手、そうですか。もう私もどちらかというと、季節の中ではやっぱり寒い季節が一番苦手かなって思います。厚着するのもね、嫌だなって思うことありますよね。体が重いし、動きづらいし、できることなら身軽でいたいのにななんて思うことあるので、気持ちよくわかるんですが、そう、今日1月20日は大寒、大きいに寒いと書いてね、大寒。今日1月20日から2月2日まで、1年で最も寒い時期っていう意味なんだそうです。いやー、まだまだここから寒さが続いていくということですよね。そう、2月2日までだから、節分が来るとようやくこう、あ、だんだん春に向かっていくのかなという印象ですけれども、そこまでは本当に寒い時期が続いていきますもんね。まあ、とはいっても、東京は今年の冬はなんか、あ、ちょっと急激に冷え込んだなと思っては、また暖かくなったりとかっていうのを繰り返していたような印象で、寒暖差が激しいというのかな、なんかそんな感じだなと今年の冬はね感じてたんですけれども、ただね、地域によっては大雪に悩まされているような場所もあったりして、心配ですよね。ニュースで見ていても、もう本当に驚くような雪景色がたくさんね映っていて、いやー、そこに住んでる皆さん本当に大変だろうなって思います。まだね、雪の降る季節は続きますのでね、どうぞお気をつけていただけたらと思いますけれども、リスナーの皆さんはどうですか？冬はお好きですか？それともちょっと苦手ですか？冬が嫌いな人って、やっぱり結構いるみたいなんですけれども、まあ、どうして嫌いか、人それぞれね、違うかもしれないんですが、どうして嫌いかっていうので、とにかくまず寒さが苦手っていう人がいたり、あとは朝起きるのが嫌。まあ寒さにつながりますね。寒いし、外は暗いし、朝早いとね。だから余計に朝起きるのが辛いから嫌とか、あとこの冬の時期は風邪ひきやすいから嫌だとか、メガネが曇るから嫌だなんていう意見もありましたよ。皆さんどうですか？私もね、春が来ると嬉しいなって思うので、やっぱりどちらかというと寒い季節は苦手で、サマーサマーさんは厚着が嫌だから、どちらかというと多分ね、薄着をしているから寒い寒いっていつも思っていて、お友達に着ろよなんて言われちゃうってお便りに書いてありましたけれども、私も同じで厚着するのは嫌なんですが、やっぱり寒さには勝てないので、冬は厚着して何枚も重ねてきちゃっていたりとかして、そうするとまあ動きづらいし、体も重いし、そう、冬はね、細身のパンツが履けないんです。重ねてるから入らないみたいな感じになっちゃうから、 冬の藤谷桃はどちらかというと太めのパンツを、あのスカートならまだいいんですけどね、細いパンツ、もう下に何も履けないみたいな細いパンツは履けません。若い頃は頑張ってたけど、最近はちょっともう寒さに勝てなくてですね、本当にその1枚を脱いだだけで急に冷えてお腹痛くなっちゃったりするから、そう、暖かくして毎日過ごしております。すみません、そんな感じですけど、そうだから反対に言えば、暖かくなってこう春が近づいてくると、あ、もうこれは1枚着なくても平気だなとか、あ、これは長袖じゃなくて半袖にできるなとか、上着はもうこれ1枚いらないな、この薄手でいいなとかって、1枚ずつこう、あの衣類の重さが軽くなっていくたびに、私はいつもウキウキします。嬉しいな、春が来るなって思ったりしますね。いやー、本当に大寒ね、一番寒い時期がここから続いていきますので、皆さんもくれぐれもあのお風邪とかもひかないように、あの元気にね、なんとか冬を乗り切っていきたいなと思います。サマーサマーさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-64520120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームフィッシュ&チップスさん、こんばんは。コロナとの厳しい戦いが続いていますね。なかなか終わりが見えず、苦しい思いをしている方も多いと思います。私の会社も少なからず業績に影響が出ているようで、ボーナスや給料が減ってしまいました。でも仕事を続けられていることに感謝です。そんな中、私の長年の趣味でもあるキャンプの人気が高まっているそうです。よく行くキャンプグッズの店に行くと、コロナの時期にもかかわらず以前より買い物に来ている人が多いような気がします。店員さんも昨年度より売り上げが大幅に上がったと話していました。密にならずに思い切り楽しめるということなんでしょうね。この間見ていたテレビでもちょうどそのような話をやっていて、コロナ禍で伸びた業界はキャンプ、自転車、焼肉、プロジェクターやビールサーバーをはじめ家電、部屋着ブランドなどなど、世の中の状況が変われば人気が出るものも変わってくるんですね。フィッシュ&チップスさん、お便りありがとうございます。本当にそうですよね。あの様々なお仕事の方たちに影響が出ていて、やはりいい方よりも悪い方の影響を受けているという方の方が多いんじゃないかと思います。それでもね、その中でもちゃんとこう仕事ができる、仕事をすることも難しいという方もたくさんいらっしゃる中でね、お仕事を続けられるっていうだけでも幸せなことかもしれないですよね。でもその悪い影響だけじゃなくて、反対に思ってもみなかった方向でいい影響が出てとか、売り上げが上がってっていう業種とか職種も確かにあるそうですね。キャンプなんかまさにそうですよね。自然のもとだから人がこう密になってやるものでもないし、 テントを張れば本当に家族だけでゆっくり過ごすことができたり、自然を感じてね、楽しむことができて気分転換ができるとかっていう趣味ですもんね。それ以外にも先ほどお便りの中にありましたが、自転車も本当に売り上げが上がってるっていうのは私も聞いたことがあります。運動不足解消のためにも自転車で通勤しようとか、まああれですよね、電車にあまり乗らないようにしたいとかっていう思いから自転車であえて行ってみようとか、そういう方も多かったりするって聞きますね。そして焼肉、これちょっと意外だなと思ったんですけれども、外食をね控えようという中で、焼肉って最初思ったんですが、焼肉のお店はやはり煙がね出るので、ものすごく換気をしているそうなので、その外食産業の中でも焼肉のお店は比較的そうお客さんがこう入りやすいといいますか、環境が整っているというところから売り上げが伸びていたりするんだそうです。そしてプロジェクターやビールサーバー、もうこれはね、お家で時間を過ごすっていうことですよね。今までだったらテレビで見ていたけれども、おうち時間が長いんだったらプロジェクター買って、映画館じゃないけれども大きく映画を映してみようよだったり、ビールサーバーも外に飲みに行けない、せめておうちで美味しい生ビールが飲みたいとかってね、買われる方が多いっていうのはすごくわかる気がします。それ以外でもね、いろんな家電がやはりおうち時間をこう少しでも充実させようって思いから家電が売れているっていうのも聞いたことがあります。あとは部屋着ブランドね、お家にいる時間が長いからこそすごく心地いい部屋着だったり、普段だったらお洋服にかけているお金を部屋着をちょっとランクアップして高級なものでいいものを着てなんていう方もいるんだそうです。あとなんかリモート飲みっていうのかなが流行ったからこそ、そのみんな部屋着だけれども可愛く見えるようなお洋服を着て飲み会をするみたいな、そんな話も聞きましたよ。いやー、ほんといろんなねあるんですね、そういうことね。環境が変わると本当にまたちょっとこう傾向が変わってくるんだなと思いますけれども、ちなみにうちの父はですね、お外に飲みに行けなくなっちゃった分、すごく高級なワイングラスを買ったって言ってました。せめてお家で飲むんだったら同じワインであってもちょっとでも美味しく飲みたいっていうことで、普段だったら買わないぐらいの高級なワイングラス買っちゃったよっていう風に言って写真を送ってきてくれました。そういう方もいるんじゃないかと思いますがね、え本当ですね、様々ですね。でもね、やっぱりこう経済が少しでも回ってみんなにこう潤っていくためにもね、今一番必要って思うものからでもね、お買い物をして、買い物するのもすごく楽しいしワクワクしてね、ストレス解消になることもありますからね、おうち時間を充実させるっていうのはすごくいいなと思います。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム陳風亭新潮さん、ももさんはじめまして。落語大好きおじさんの新潮です。古典落語がとにかく好きでサラリーマンをしていますが、行き帰りの電車ではイヤホンで落語漬けの毎日です。こんな変なおじさんでもお便りを出してしまい、ラジオで取り上げてくれるものなのか心配です。落語は基本話の面白さなので文章でどこまで伝わるか心配ですが、とにかくやってみます。ももさん、リスナーの皆さん、笑っていただけましたら幸せです。さあ皆さんで歌いましょう。幸せは歩いてこない、3歩進んで4歩下がる、あれ永久にたどり着けない。さて、落語の面白さはまずバカバカしい、これって大切。次に情景が見える、これも大切。必ずせっかちな人とぼーっとしたやつが出てくる。気の短い江戸っ子が主人公のことが多い。見栄を張ったり痩せ我慢したり、知ったかぶりで偉そうなやつなど、そこらにいる今の時代にも当てはまる主人公の日常を描いています。古典落語では有名な剛上級、枕、前振りでは江戸っ子が二 人で早い時間に銭湯に行く話が出てきます。さあ入ろうと二人で風呂場に行くと、熱い風呂に先客のおじいさんが一人入っています。銭湯の湯船は二つあり、一つが熱め、もう一つがぬるめとなっていて、大人は熱め、子供はぬるめの風呂に入る習慣になっています。じりじりと音のするような熱い風呂に平気な顔して入っているおじいさんを見て、江戸っ子の二人はよしとばかり熱い方の風呂に入ります。もうだいたい想像できますよね。熱いとは言えず痩せ我慢の会話。ここからはももさん、上手に話し家になって演じてくださいね。
ぬるいね。そうだな、ぬるいね。ぬるすぎて肌に刺すな。
あんまりぬるいんで気が遠くなってくるよ。
ほら、金魚が泳いでら。ぬるいね。
ぬるい風呂で動くんじゃないよ。
まあこんなバカバカしい会話が続きます。始まって以来の落語ネタですが、大丈夫ですか？続けて良いのでしたらもういくつか紹介したいと思います。コロナの憂鬱な毎日、気分転換で笑っていただけましたら嬉しいです。春風亭新潮さん、お便りありがとうございます。これで良かったでしょうか？落語ってこんな感じ？どんな感じ？いやいや、新潮さんのネタ云々の前に、私の喋りはこれで良かったのでしょうか？もう一回やり直した方が良かったかなって思うぐらい、そう、まあ、熱いお湯に入ってるんだけれども、熱いって言えないで痩せ我慢している二人の会話っていうことですよね、というイメージをしながら、演じてみましたが、多分伝わっていないような気がしますけれども。落語ね、そうですか。いや、お話の面白い方は、落語がお好きっていう方は多いので、落語いっぱい聞いてるときっとね、おしゃべりも面白い人になれるのかななんて思うんですが、でも私もそこまでこうちゃんと聞いたことはなくって、だからなんかちょこっとだけテレビとかで見たことのあるあのイメージしかないんですけれどもね。そう、でもやっぱり演技力が素晴らしいですよね。だって一人で喋ってるわけじゃないですか。一人芝居みたいなものですよね。でもすごくそこにちゃんとそれぞれのキャラクターが見えてきて、でその情景が見えるって書いてありましたけど、まさにそういうその雰囲気、小道具もないですし、何にもそのお芝居みたいな衣装があるわけでもないし、演出があるわけでもないしっていう、なんかその中でね、本当に話だけでその状況をちゃんとお客さんに伝えて、で笑いを取るっていうのはすごい技術だろうなってすごく思います。笑いって大事ですよね。本当にみんなストレス溜まってしまうような時期だからこそ、落語もいいですし、お笑いが好きな方はお笑いでもいいし、コメディの映画を見るもよし、ねえ、なんかそういうバラエティ番組で笑うもよし、いろんな形であってもね、みんなでやっぱりちょっと今の現実はね、いろいろありますけれども、笑い飛ばせる瞬間があるっていうのはすごく大事なことだなって思います。落語ですね。わあ、次どんなお便りが届くのかな、楽しみに待っています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星、聴いてください。
寄り添う二人を
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームたこやっきーさん。桃さん、スタッフさん、こんばんは。この前職場のみんなと話していた時に苦手なものについて盛り上がりました。苦手なものと一言で言ってもみんなそれぞれいろいろなものが出てきて、みんなが挙げた苦手なものをご紹介しますと、ピーマン、虫、暗闇、 高いところ、蛇、写真を撮られること、針に糸を通す、注射、かっこ予防接種、混雑している駐車場での車庫入れ、冬場の早起きなど。ももさんは苦手なものは何ですか？たこ焼きさん、お便りありがとうございます。随分とバラエティに富んだ苦手なものがたくさん登場しましたけれども、注射が2個あったのもちょっと面白かったですね。予防接種の注射と混雑している駐車場で駐車すること駐車違いだけど、でも確かにどっちも苦手な人いますよね。あの混雑してる駐車場、後ろにこうダーッと待たれている状態で急いで止めなきゃいけないっていう、あの駐車場でね、車を止めるの嫌だなって思うことありますもんね。針に糸を通すのが嫌だっていう方もいらっしゃるそうですけど、うまく糸がね針に入らないとね、こうもどかしい思いすることも確かにありますしね。そうですね、私の苦手なもの、何かなって考えていたんですけれども、あんまり今まで言ってこなかったこととして、私がね苦手なのはね、粉薬、あの風邪をひいたり、まあ、何度か具合が悪くなったりしてお薬をいただくじゃないですか。粉薬が本当にダメで、何でしょう、例えば漢方とかですっごい苦い漢方を煎じて飲まなきゃいけないような薬とかを飲んだことがあるんですけど、もうすごいまずいのね。本当に何でしょう、土瓶みたいなのでこう煮出して漢方を飲むから。でも液体だから、お茶みたいなものだからね、すっごい苦いけど頑張って飲めるんですよ。でもね、粉薬だけはどうしても飲めなくて、ごっくんできなくて、まだ下流だったらなんとかなるんですけど、絶対薬剤師さんとか、まあ、お医者さんにですねお願いして、すみません粉をやめてくださいってお願いしています、錠剤でお願いしますってね。子供かっていう話ですけど。あとはね、そうですね、日記、まあ私のブログのこう更新の頻度を見ていただければなんとなく予想はついてしまうかもしれないんですけど、日記ね書きたいんです。から今までね、日記帳を過去にね多分10冊以上買っているの、それぞれの時期に。中学生ぐらいの時とか、高校生とか、大人になって20代の頃、30代の頃って。さすがに今私40ですけども、もう多分40代は買わない気がします。今まで10冊以上買ってきて、すごい頑張って書くのは最初の数ページ。その後ももったいないぐらいに綺麗に白紙で残っている日記帳が何冊かありますね、家の中にね。書きたいんだけど続かないんです。書くのは好きなんですけどね、なんでできないんだろう。日記と同じように家計簿とかもできません。やった方がいいと分かっていてもできません。ごめんなさいっていう感じで苦手ですね。あとはまあよく話してますけど、スピードが苦手なので、すごく速い乗り物とか、ジェットコースター的なねスピードの速い乗り物とか、車でもすごくスピードを出して走るとかっていうのは、自分の運転はもう絶対嫌だし、誰かの運転で乗っててもちょっとこうドキドキしてしまいます。あんまり速いのは全体に苦手だなって思います。あとはこれも多分ももかんであんまり言ったことなかったような気がするんだけど、ホワイトチョコレートが苦手です。そう、チョコは好きなんだけど、白いチョコレートはちょっとどうしても、そう、なんか食べられなくて、まあ食べられない、絶対無理ではないけれども、自分では絶対に買わないかなっていう感じで、なんかね重すぎちゃう感じがして苦手なんですよね。チョコはビターに限るなと私は個人的に思ってますが、皆さんどうですか？苦手なものとかそれぞれありますよね。みんなは平気だけど私にとっては苦手とかってもの、実は結構それぞれあると思うので、面白いのでよかったら教えてください、みんなの苦手なもの。たこ焼きさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
桃スガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、 旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。ラジオネームもっちーさんからお便りをいただきました。ももさんこんばんは。この時期にいつも登場するお餅大好きもっちーです。僕は一年中お餅を食べているんですが、きっと多くの人はお雑煮など冬に食べることが多いですよね。ということで、ある意味今が旬の食材ということで、かっこ笑う。お餅の食べ方についてモモズガーデンにお便りします。ちょっと無理がある、かっこ笑う。今まで食べきれなかったお餅のユニークなレシピなどをご紹介してきましたが、今日はもっとシンプルにお餅の焼き方についてです。ももさんはどのようにお餅を焼いて食べていますか？トースター、魚焼きの網、フライパン、レンジなどいくつか方法があると思いますが、僕としてはやっぱりトースターでこんがり焼き目をつけながらお餅を焼いて、醤油をつけて海苔で巻く磯辺焼きは絶品だなぁと思います。ただトースターで焼くときにお餅が膨らんで網にくっつき、それがなかなか取れずにイライラしてしまうことありませんか？そんな時の裏技です。切り餅の上に醤油を数滴垂らしてからトースターの網に乗せて焼くと、なんとくっつかずに焼けるんです。どうしてかというと、お餅を焼くとそのお餅の中にある気泡や水分が膨張し、お餅が膨らみます。塩分を含む醤油を表面に垂らすことによって、お餅よりも先に醤油を垂らした部分が高温になって膨らむため、お餅の中身があちこちから飛び出さなくなるというわけなんです。まだお正月用に買ったお餅が残っているという方はぜひ試してみてください。もっちーさん、お便りありがとうございます。もっちーさんといつも冬にこうしてね、おしゃべりしているような気がしますが、やっぱりお餅の季節だからなんですね。お餅に旬の季節を使って、お餅に旬の季節を作ってしまうというこの発想が面白いなと思いました。桃缶はそういうところすごく大きいので、全体に捉え方が、なぜかガーデニングのコーナーですけれども、まあ、旬の食材ということでお餅 OK です。桃缶動物園で虫が出てくるのも OK ですといった感じでね、今日はお餅の焼き方について教えていただきましたけれども、これすっごくいいアイディアですね。いや、皆さん多分ね、同じ経験されてると思います。パンを焼くためのトースターでお餅は焼けるんだけど、お餅焼くとこう、下からもほら、トースターって熱が伝わるので、意外とね、なんか、下の方がぷくーって膨らんじゃったりして、その中の柔らかい部分がトースターの網のとこにびっちりくっついちゃって、とりあえずお餅本体はなんとかお箸で取ることができても、残ったそのお餅がくっついちゃっててなかなか取れなかったりとか、外して洗うのもちょっと手間だったりとかってしちゃうんですよね。それがお醤油数滴垂らすだけで解決するっていうのは、すごいアイディアだなーって思いました。その本来どこから膨らむかわからないものが、お醤油垂らしたらその場所から上に向かって膨らむから網にくっつかないっていうことなんですもんね。いや、早速やってみようと思います。私これ知らなかったです。そう、焼き目をつけたいときはやっぱりトースターですよね。うちはね、結構ね、きなこ餅をよく作るので、子供が大好きなので、そうするとレンジでね、温めてっていうことも結構多いです。で、そのレンジで温めるときも、耐熱容器にお湯とお餅を両方入れてチンすると水分があるので、つきたてのような柔らかいお餅になるし、さらにそのきな粉も絡みやすくてよかったりするので、そうやって食べることも多かったんですが、ぜひこのトースターの焼き方覚えて試してみたいと思います。まだお餅があるという方もぜひお家でやってみてくださいね。お餅美味しいですよね。私ももっちーさんと同じで、一年中いろんなお料理に入れて食べています。お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Say No More、 聞いてください。
夜風が二人の隙間通り抜けてく、夜空をさまよう雲に隠されてく、飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart? I'll show you the truth。誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart? I'll tell you the truth。 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の桃酢ガーデンのコーナーでお餅の話が出てきましたね。私お餅食べるの大好きなんですけど、一年中ほんと食べてるんですが、特に好きなメニューとしてお餅のグラタン、これはねちょこちょこ作ります。カレー作りすぎて余っちゃったなーなんていう時は、次の日カレーにお餅を入れて、で上にチーズをかけてトースターで焼いてカレーグラタン。それから違う味だと、例えばミートソースにホワイトソースをかけて、でお餅を入れた状態でね、で上にやっぱりチーズをかけてラザニアみたいにして食べたりとか。意外とねグラタンで食べるお餅っていうのもなかなかいいんですよ。もしまだお餅が余ってて、どうやって食べようって思ってる方がいたら、ぜひ試してみてください。すごく美味しいのでおすすめです。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃酢ガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱って桃さん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。